先週はですね、ドイツニコラス・ケイジの夢叶えたのかツアーのですね現地音楽を流してたんですけど、今日は日本に戻ってきて、コンちゃんとマルキーにドイツツアーのプレゼンをしながら反省会をしようじゃないかということで、
触りちらっと聞いたけどちょっと期待でき
ますね。まあなかなかね、今飛行時間14時間かかりますんでね、北極圏を経由していきますんで、まあなかなか時間もかかっちゃったりなんかしたんですけど、やっぱり行っただけの価値がありましたんでね。でまたまあまあ想定外と言ってもいいでしょうね、まあ、ミラクルもちょっとありまして、まあちょっと今日はそんな話をしたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それではスタジオスモーキー始まります。Come on, Smokies。 はい、ということでございまして、ドイツツアーの反省会ですよ。
いや、やっと聞けますよ。
うん、いやいや、ほんとね、5泊6日、5泊7日だ。帰りが深夜便になったんで、機種泊になりますね。5泊7日ですね。まあ、行きましたけどもね、ちょうど7月の、上旬、7月10日から行ったんですよ、ね。10日から16の日程で行ったんですけど、まあ、ヨーロッパはね、そこから1週間後ぐらいにはホリデーシーズンがありまして、なので、まあ、その前直前だったんですよね。でただもう気候はもう本当に良くて、まあ、夏の北海道みたいなもんですよ、簡単に言うと。
最高ですね。
うん、最高でした。で滞在した街はフランクフルト、はいはい、ずっと滞在してたんですけど、フランクフルトの、ね、街がね、札幌そっくりなのね、やっぱり。
うん、それは
気候が似てるから
だし。なるほどなるほど。
で、ちょうどその町の中心街に大通公園みたいなのがあって、
うん、
本当に似てる。
全然ちょっとフランクフルトの想像もつかないんですけど、
で一応フランクフルトはやっぱりEU の金融センターっていうね、EU 銀行があったりするじゃないですか、なので非常にいい感じの街でしたね。ただそれでも人口が少ないですから、東京に比べたらね。
あ、そうなんですか。
少ないですけど、でなんでそういうことを言えるかというと、ちょうどね滞在してた日の、帰国前の日なんで、7月の14日かな、現地時間、ユーロ2024っていうサッカーの、
あったあった、
はい、サッカーの決勝戦が、スペイン対イングランドの試合があってですね、それがドイツのミュンヘンでやられたんですよ。でそれのいわゆるパブリックビューイングが近くに流れて、マインツ川という大きな川があって、これまああのあれです、隅田川みたいなもんですよ。
隅田川、
そうそう、本当そんな感じ、そんな感じ。隅田川、荒川とか、ね、で河川敷がでかいじゃないですか。そこにでかいモニターをつけて、まあ、パブリックビューイングやってたんですよ。それちょっと僕サッカー全く興味ないですけど、一応まあ話を見に行こうよって言ったんです。ただこれ東京だとこんなことやった日にはまあまあすごい人ですわね。
そうですね。
歩けないから人すごいでしょ。ところがもうガランガランで。人多かったよ、多かったけど、そのギッチギチという意味ではなく、もう余裕の人で、
なんかサッカーだったらドイツ人もいっぱい出てきそうな感じしますけど、
しかも決勝戦ですよ、でこんなでっかいこの素晴らしいスクリーンをもう 4カ所ぐらい用意しちゃって、
それで無料なんですか。
無料無料無料のパブリックビールなんで、近くにこう屋台とか露店がこうビールみんな飲みながら、ね、
めっちゃいいじゃないですか。
そうそうそう、でみんな立ち見ですけど、で普通だったらこれ例えば隅田川の花火大会なんかもう歩けないじゃない。
いや本当ですよね。
ところがどっこいもうすっかすかのガランだからっていうわけではないけども、全然もう程よく混んでるぐらい。
ちょっと今ウィキで調べちゃったけど、確かに人口少ない、
ね、少ないでしょ。そうなのよ、そうなの。
フランクフルトも人口ですね、
76万5000人。
そうそう、少ないね。
それしかいないんですか。
本当そんなもんなの。
なんか空ぐらいですね。
そんな感じ。
5、600万ぐらいいるのかなって普通に思って、
札幌市の人口ぐらいじゃない。
そうかもしれないですね。
より少ないぐらいじゃない、下手したら。
全然あれだって一番でかいんですよね。あ、
ベルリンの方。
ベルリンが、あ、そっか、そうだ、
ベルリンの方がでかいんですか。
とはいえですよ、とはいえそんなもんなのよ。で街中もそのまあ我々そのフランクフルト中央駅というまあ東京駅みたいなもんですよ、そこから歩いて5分ぐらいの時にホテル取ってて、そこに泊まってたのに行ったけど、駅の周辺は非常に汚いですね。ホームレスとジャンキーが、いっぱい集まってて、あとやっぱりいわゆる昔ジプシーみたいな人たちも結構駅にいるんですよね。
まあ、そういう人たちにちょっと捕まえちゃうと面倒くさいんですけど、うん、なので駅からホテルまで行くにあたって少しこう、あ、ちょっと面倒くさいなと思うとか、
うん、
あ
った、うん、
そんな感じのエリアでした、うん、で、道もやっぱりこうボコボコだったりもするし、で一番ちょっとね、俺きつかったのはあのタバコ吸う人が多くて、
あ、ヨーロッパ人
が多いよね、で、夏でしょ、うん、だからみんなほら短い夏楽しみたいから、うん、だいたいもうあの道路にテーブル出して、うん、あそこで飯食ったりするじゃない、うん、でこれのその紙芯も間違っちゃうと、うん、煙が流れてくるのよ、タバコ、うん、もうあれがちょっときつかったね、俺もほんとタバコの煙苦手だからさ、うん、でも路上にポイスも結構多い
し、あ、やっぱそう
だね、多い、でさっき言ったそのユーロ2024の決勝戦、人がまあ少ないというのも多いじゃないですか、うん、まあそんなみんなタバコが吸わないで、そんな場所とはみんなプカプカプカする
やつ、ヨーロッパ人
やってるよね、うん、
すごい、
これはちょっと俺の中で大きな誤算ではあったんだけど、まあでもそれはともかくとして、いや東京ってよくできた街だなと思いましたよ、そういう意味では、はいはいはい、まあそんな感じの街でしたね、フランクフルト、非常にだから過ごしやすかったですし、
金融街って言われるところは当然その超高層ビルみたいなのがあるわけですよね、うん、それは駅前ではない
ってこと、駅からそれも本当にあれですよ、あの札幌駅から、
は
あ
は
あ、あの大通りから大通り越えてあのススキに入るじゃない、
は
あ、で路面電車も走ってる、はあ、全く同じような感じ、フランクフルト、フランクフルトも路面電車が走ってて、うんうん、駅の真ん前から走ってて、でその大通り公園みたいな緑豊かな公園を、うん、の後にその金融センターがあったんですよ、うんうん、でその次にそのいわゆる、旧市街というか、ああ教会を中心として旧市街ね、フランクフルト大聖堂っていう、うん、確かにそれだと思うんですよね、そこを中心に、はい、あの古い町並みが続いている、そんな感じです、うん、で非常にあの、まあ、ヨーロッパですから建物は古いものちゃんと有効利用しますってあるじゃない
です か、結構その中心部はぐるっと、まあ、頑張り歩けるしぐらいの、
うん、全然歩ける、全然歩けるし、なんならその路面電車をうまく使えばもっと効率的に、で路面電車とか電車近距離電車って1日パスポートみたいなのあるので、
うんうん、
なんかこれをうまく使えばいいんだっていうのは、うん、あの帰る頃に知ったんですけど、
そっか、でもなんか意外とちっちゃいのね、
意外とちっちゃかったですね、うんうん、でもすごくいい街並みだったね、やっぱヨーロッパは本当に古い街並みをこう大事にして、うん、で中身をね最新のものに変えていくってことなんですか、うん、だからそこは非常に、だ日本もそれはちょっと見習わなきゃいけないんじゃねえのっていう気はするよね、
あれなんですかね、でもなんかなかなか木造だからですかね、なんか日本って難しくないですか、
そうなのよ、
確かになんか中身超最新だったりするじゃないですか、でももう本当に外観は昔のままみたいな、ま
あ
ま
あ
う
ん、あれなんか法律で決まってるんだってね、
うん、
景観を維持しましょうみたいな、
あれ高いビル作っちゃいけない、
日本むず、
いや確かに地震が多い国なんだよね、だからあのヨーロッパみたいなレンガ作りとか石造りはちょっと難しいのかもしれないよね、
でもちょっと一般的に物価とかどうでした、
物価はね、あの思ったより高くなかったですよ、
ああそうです
ね、うん、あのアメリカほど高くはないんじゃないかなって、アメリカはね大体、まあ俺まだ行ったことあのコロナ後行ってないんだけど、うん、まあ聞いた話では大体俺たちの感覚のまあ3倍ぐらいじゃないですか、大体、
うん
ね、
うんうん、
そう大体3倍ぐらいで、
マクドナルド3000円
とかね、そうそうそう、うん、そんなぐらいでしょ、うん、でフランクフルト、まあ、ドイツに関して言うと3倍はないです、1.5 倍から 1.6 倍ぐらいのイメージ
だと、倍もない、
倍もない感じ、案外リーズナブル、
へえ、うん、宿代ちなみにどれぐらい
ですか、一泊1万7000円ぐらいだったんじゃない、
1万5000円ぐらいかな、駅近いですね、
駅近いです、
そうそうそう、
高くはない、でもまあいつも泊まってるイビスだけ
ど、ああでもそれで
やれば
そんなちょっと確かに
そんなに高くないんですよ、うん、で飯食っても、うん、まあニコラスイータンちょっとね、あの術後あんだけですぐだったんで、うん、ビールは一杯しか飲まないように決めたみたいなんですけど、うん、そんなに高くないですよね、2人で飯食って、まあ僕は 2,3 杯ビール飲みますけど、うん、それでもまあ1万いかないぐらいですよ、2人で、
あ2人で、
そうそうそう、だから本当にイメージ的には 1.56 倍日本の感覚の、全然大丈夫っていうか、その全然違和感ない、
ヨーロッパとか外食一般的に高いから、うん、もしスーパーとかで買えばそれほどでもない、
うん、ああと思うと思う、そんなもんそんなもん、
例えば普通にスーパーで缶ビールとか買えば、うん、
あ缶ビールだから日本より安いよ、
やっぱり、
うん、あ本当ですか、
で税金の関係で、
うん、
まあ税金の水の方が高いぐらい、
あなるほど、
うん、だからその辺はもう全く、
そうか、じゃあ工夫すればそんな
高くない、全然高くない、うん、まあ若干高く感じる人もいるかもしれないけど、そのなんつったわーっていうほどではないじゃない、
うん、
うん、
じゃあ意外とあれですね、ヨーロッ は、うん、まあ、国ヨーロッパの中でも国によるのかもしれないけど、うん、狙い目かもしれない
ですね、うん、あのフランスはなんかもう少し物価高いなということを言ってるし、うん、まあ、今オリンピックやってる関係もあるので、うん、なので案外ドイツは優しいなっていう気がしたっすね、で一応まあ滞在したのはフランクフルトなんですけど、やっぱりもう一つやっぱりドイツといえばケルン、うん、ケルンの大聖堂みたいで、
うん、有名な
ケルン大聖
堂、はい、で行ったんですよ。でフランクフルト強いから、まあ、いわゆる新幹線みたいなやつに乗って1時間ちょっとぐらいかな、1時間10分20分ぐらい、うん、でだいたい感覚的には東京から名古屋行ったような感じ、
うん、あ割合と結構移動する
んで、まあ、そんなもん、まあ、でも近いっちゃ近いよね。で電車賃も日本 の, その新幹線の、まあ、名古屋、東京間で1万円ちょっとぐらいじゃないですか、うん、1万1000円そんなもんだよ、ね、片道、うん、本体と同じぐらい、
あ、
うん、大体同じぐらい、でも全然良かった、でケルンの大聖堂がまたすごくてさ、
あ、
俺こう見えても
送ってもらいましたけど、すごいですね。
俺こう見ても教会好きなんだね。たまに俺あれだよ、あのソフィア大学 の, あの礼拝堂行くんだから。
本当ですか。
本当だよ、シーンというその静寂の音が聞こえる教会って、あれは好きなんだ。
じゃあこの後一緒に行きます。
俺だ、あのドイツ滞在中はね、毎日教会行ってましたね。
へ、フランクフルトの教会も、
もちろんもちろん、そういう、うん、でケルンはやっぱりその近くにその、地ビールの工場なんかもある街なので、はい、まあ、そこブラブラしながら、
ちょっと外れちゃうかもしれないですけど、ビールっていうと向こうってぬるいんで
しょ。ぬるいのもあるし冷たいのもあるよ。
あ、冷たいのもある、うん、
若干、まあ、若干だけどね、日本のキンキンには冷やさないけど、まあ、基本的にはやっぱりその常温で飲むよ、ね、常温、うん、やっぱ寒い国なのでそれはあるっすよね。だから両方とも楽しみましたね、俺としては。はい、非常に、あの、ただ飯はね、やっぱり、あの、芋と、
は
あ、あの、ソーセージ、ザワークラフトと。
あ、
フランクフルトっていうメニューあるんですか。
フランクフルトはないね、ソーセージ。
あ、ソーセージ。
フランクフルトソーセージですから、ね、正確に言うと。だから、まあ、芋と、その、ザワークラフトはもう正直飽きちゃったけど。
そう、まあ、そう
っ
すよね。
あ、でも俺たち意地でもあれだよ、あの、あの和食のレストランに行かなかったから、
ね、うんうん、
でもついに最終日にもうたまりかねて中華行っちゃったけどね。ああ、マレーシア料理だ、ケセンフリート、マレー風中華料理屋に行ったり、あと全部ドイツ料理
でかもしれない。アイスバインだっけ、
アイスバイン、
あの豚のなんかしょっぱいやつ、
あ、それを食った食った
食べた
食った食った、それケルンで食った、
あれ美味しい、
あれ美味しかった美味しかった、あれビールめっちゃ
豚のしょっぱい、茹でてるんですか、
茹でてる、
茹で豚みたいな、そうそう、あれ美味しい、すごく美味しかった。で、あれは本当ビールにマジあって、ね、すっげえ良かった。
うん、あ、全然ドイツ料理、ドイツ料理ってのも全然思いつかないんですけど。
じゃあ豚じゃない
よ、まあ、豚肉、まあ、
でも豚肉だよね。
そう、あれ豚肉。
豚肉、あとね、初日の夜にバルカンバーガーの店があった。
バルカンバーガー、
バルカンバーガー。
なんですか、それ。
なんか強そうだね。
バルカン料理、バルカンハットの料理屋で、たまたま入ったんだけど、で、バルカンバーガーっていうメニューがあって、この普通ハンバーガーのなかったらビーフじゃないですか。うん、まあ、ビーフじゃないんだよね。あのいわゆる、羊の、
あ、なるほど、
羊肉のハンバーガーで、でパンが割とそう固めの、あの
ドイツっぽい、
あ、そうそうそうそう、あれ結構美味しかったよ、うん、食べ応えも結構
美味しそうだな、
うん、
え、それチェーン店？
チェーン店ではないね、あれ、あんまりチェーン店ドイツで見なかったね、そういう割と、あの、まあ、もちろんファーストフードの店はあったけど、基本的にはやっぱり個展が多かったような記憶があるんですね、はい。まあ、そんな感じのドイツだったんですけど、まあ、あの現地収録でも、ね、お話ししてますけど、まあ、今回ニコラス・ケイチの夢叶えてるかってそうなんですよ、
はい、
でもうニコラス・インさんはね、そのフランクフルトのことを F カカって呼んじゃってたから
違うねんって
違うと F カカ行くんじゃない、フランクフルトに行くんだと何回言うてもですよ、F カカにこれから違う、フランクフルトと
若干略したら FKK に見えなく
はない
、っぽく見える、
見れなくはないんだけどね、うん、間違っちゃいけないよということを言って、まあ、ただあの F カカ行ってきましたよ、
あ、
ジョジョさんおすすめのね、
F カカもう言うたら風俗遊びの世界の頂点みたいな感じ
しますね、だったですね、あのフランクフルト中央駅からローカル線で30分ぐらい、
はい、
でそこからタクシーで10分か 10分くらいかな、
はい、
あのイメージ的にはね、新宿から、うん、埼玉県羽生市ぐらいのイメージで、
またこうピンポイントだけどすごい分かりやすい
羽生みたいな感じだったよ、本当に、
はい、サイズエリア
くっそ田舎で、あのすんごい田舎 でそこの中にもういきなりこう神殿が現れるみたいな感じ、めちゃめちゃインパクトがあったですね。俺それの動画はね、ジョジョさんのあのジョジョチャンネルで何回見てたんで、 ついに来たかみたいな感じだったんですね。
そのタクシーのうんちゃんにもう言えばそ
こを連れてくる。もうオアでって言えばもうみんな分かってるじゃん。さらっと連れてくるんだけど、まあ、帰りはウーバー呼んであのまた戻ってきました。まあで夏、まあ、7月だったんですよ、うん、やっぱり天気も良くて、うん、で暑からず寒からずじゃないですか、うん、もう本当に真っ裸で日光行くその非常に気持ちよくてです
ね。ここはもうお店に入ったらとりあえず脱ぐと。
そうです、あそう順番でから話しましょうね。お店入りますよね、はい、で受付で65ユーロ払って
入場料、
これ入場料なんですよ、はい、でそれで終わってもいいんですよ。全然構わないです。
全然構わない。あマジっすか。
全然構わないです。はい、
え、超めっちゃいい、そういいっすね。
65ユーロで、受付入ります、うん、で中に入ってソフトドリンクとあと軽食類はもうフリーなんですよ、
うん、じゃあレストランとしても使える。
ああ使える使える。で、うん、なんなら別にあの 翌朝までやってるんで、
あホテルとしても最悪使えると、ま
あ
ま
あ、簡易あのなんつうのカプセルホテル代わりに、
はいはいはいはい、
中にはそういう人いるみたいよ。
目の鑑賞ができ、目の保養もできて盛り上がれば盛り上がれるで最高じゃないですか。
でまず行きますよ、はい、でそのオアゼっていう店に関してって話なんですけど、そんで、フロアの地下に向かっていくとロッカーがあるんですよ男性用の、はいはい、そこでロッカールームに着てるものを脱いで、うん、であそうか受付に最初に行ったらさっきバーカウンターに移動されて、はい、そこで、バーカウンターのスタッフからバスローブとバスタオルを渡されるんですよ、うん、あとロッカーの鍵、この3つは渡されるね。でそれを持ってその地下のフロアに行って、うん、ロッカールームがあるので、うん、そこで着替えします、うん、で当然もうスマホも何も持ってっちゃダメなんで、うん、ダメなんですよ、うん、お財布もダメなんですよ、うん、全部そこに置いて、うん、要するにもう体一つとバスローブとバスタオルだけで、うん、またフロアに戻るもよし、うん、でその同じフロアにあのロッカールームにシャワールームがあるので、うん、ここでシャワーを浴びていくもよし、うん、どっちもいいんですよね。でまあ行ってそのままフロアにまた1階のフロアに戻りますと、うん、そうすると前言ってしまえば大箱のフィリピンパブみたいな場所があるんですよ。
あでそこにいるんですか。
いろいろ女性がずっとこう待機してるんです。
マジ
真っ裸で、真っ裸で、
もうそれあれですか、女性の方はあのガウンも何も
ない、何も一心まとわずもうプリンプリンでいるわけですよ。
すげえな。
で俺らはもうちょっとブルっちゃってもしょうがないから、あたかも慣れてますよみたいな軽やかに簡単でまずドリンクオーダーするわけですよ
軽やかに
ね。まあ、俺なんかこういう時はもう コーラでいいわけじゃないですか、ね、なんでカナダコークって言うわけで、そしたらニコラス・イーさんがレッドブルって言ってやる気まんまんまいいんだけど
やる気まんまん
まいいんだけど、でもそのバーのお兄ちゃんがレッドブルは別料金って言われてじゃあ僕もコーラでいいですとなって言ってたいきなりなんかそんなことになっちゃってて、
それはなんかリストバンドがなんかでピッと頼む
とか。あ、いやだからドリンクフリーだ。
あ、そっか、フリーか。
ビールと、その何、レッドブルとかは、
あの、あ、ビール、
あ、アルコール
有料です。有料ビールです。ソフトドリンクはあのフリーなんですけど、うん、有料含まれるんで、でそれをドリンク持って、奥のフロアにバーンと行くと、うん、ソファにボーンと座って、しばらく待ってるのも女性が来るわけですよ。うん、ね、うん、で、まあ、なんか焦る必要ないじゃないですか、全然。うんね、でまあ、適当に話をして、でまあそれなりにこうね盛り上がって、で あいいなと思った子がいたら、まあ別にあのそのお部屋に行けばいいんですけど、まあ、僕パッと最初僕の方に来た子と話したんですよ。なんかスペイン人の人で、まあ、割となんかよく話してくれるようになったんでいろいろ喋ってたら、ニコライス・イーさんが後からパッと来て、で横に女の子がついて5秒後にも部屋行ってましたね。
早いか
あの初めてマルキーとさ入った時のさ、
そうだったね、そうだった、そうだ
マルキーのあのフェイバーの速さと匹敵するぐらいの速さ、
はい、はいはいはい、申し訳
ございません、速いと思って、
いやあの時ちょっともうね、もうちょっと超盛り上がってたからもう、ね、我慢できなかったんですよ。
あれの時と同じような多分心理状況だった
ね、ニコラス
さん。この子が可愛くてじゃなくて、もうとりあえず
一回収めたい、一
回ちょっともう収めない
と、とりあえず収めないと、
収めないっていう、そういうことなんですね。
そ
うですね、早い、
おそらくそれじゃない。
なるほど、
まあ、だけど僕のあれはまあまあ可愛かったから、
うん、もうこれでいい
と。でもニコラス・イーさんもなんかドイツ人のなんかそこだったんで迷わずこれに行ったと
思って、いや即決大事です
で、そう、はい、で行きまして、でそのスペインのことあなたの友達さっさと連れてけど、あんたどうすんのって、
うん、そうなりますよね。
嫌って言えねえじゃん、うん、じゃあ俺もっつって
あじゃあ2人とも早かった、
ね、早かったんですね。
で一応ね、その料金は女性に払うお金は、うん、まあ50ユーロからスタートって言うんですけど、うん、まあほとんどないですよね。100ユーロからスタートって思ってください、うんうんうん、
あ、なるほど。
それは相手から提示されるんです
か。相手から提示されますよ、うん、 あの最初なんかもうすごいものすごいサービスするから200ユーロとか言ってくるみたいなんですけど、とりあえず普通は100ユーロで、まあ一通りのことをさせていただくみたいな感じですね。大体そんな感じです。で、まあ一通り終わりまして、で僕としては早く外に行きたいんですよ。あの、すっぱだかとかで日光浴したかったんで僕は。で、パーッと行って、外に出て、もうフルチンでボローンと日光浴してる
いいです
わけですよ。おっさんたちもまた同じような感じですよ。
でも、その終わってから余韻を楽しむとか、そういう…
そこまではないよね。ないまあ、それは終わったりしばらくお話したりするけど、別に、まあ終わってさっさとじゃあ出ましょうよとかならない。あ、ほんで、そうそう、ほんで、肝心な話。で、ことが終わりますよとか、ね。終わると、またそのフロアの、これ1階にあるんですよ、そういうやり部屋みたいなのがね。で、地下に降りていって、ロッカーからお金を取って、で、お金を女性に渡す。
あ、そういうことなんだ。
終わってから。
1階行ったフロア、あのフロアから地下のロッカーまで降りていって、そしたら女の人はそのフロアからロッカーに降りる1階の階段のところで待ってるんですよ。
へぇー。そのお金は、なんか、ちょっとイメージとしてはなんかリストバンドかなんかでピッてやるかと思ったけど、
そうなくて現金
あ、現金なんだ、カードじゃない。
あれちょっと日本ね、日本のあのサウナの仕組みはちょっと不可にも入れた
やつ。あれはだからなんか聞いた話だと女の人も入場料払ってくるのよ、
う
ん、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、なのでそこから先はほらお店は関与しないってことになるから。
あ、なるほど、店の仕組みを使っちゃいけないわけです。
そうそうそう、だから日本みたい
な、あ、もう完全にそういうことなんですね。
そういうことなんですよ。
え、自由恋愛なん
だ。そう、まさに本当日本のソープと同じ感じじゃない？そういうのは。でも日本のソープでお店がお金ちゃんと出るでしょ、うんうん、それがもう女性に直接払う感じ。
あ、
じゃあその入場料だけでお店は成り立ってる。
成り立ってる感じ。
へぇ、
それはレッドブルも有料になりますね。
なるほど、その通りですよ。
そうか、そこ結構キャッシュ。
あ、そんな感じ。女の人もだから結局入場料払ってきてるから、あの上がったりだとね、お金にならない。
あ、じゃあ営業する。
そうそうそう、じゃあ営業してくるよね、当たり前。そう、そんな感じ。
そういうことか。あ、そう、すごいな
って。で、一回一回お金をだから取りに行って、うん、まあ、100ユーロね、一回100ユーロと思ってくださいよ。で、そしてお金を渡して、うん、で、じゃあまた、みたいな感じ。
なるほど。
そんな感じ、そんな感じ。
なるほど。
そう。で、そこからまあ、外に出ましたよ。で、外に出た女の子もやっぱり、女の人も突っ裸でうろうろしてますよ、ね、うん。まあ、適当にこう、めでながら、うん、ずっと外でぼーっとしてて、ニコラシーさんパラーっと来て、いいですねー、なんつって。いいですねー、なんつって。でしばらくしてニコラスやん、ちょっとみたいな感じになっちゃって、で、あ、この子いいなって思ってたんですよって、ルーマニア人の綺麗な金髪のね、コスミの女性がいたんで声をかけて、そのままあの同じその庭にスペースがあるんで、庭の中にこういくつかねテントがあるんですよ、イメージとしてテントね、空が見えてるテントがあるんですよ。その中にベッドが置いてあって、そこでことをいたせるみたいな。
おー、なるほど。
そんな感じ、そんな感じ。あれをやっぱりニコラス兄さんは消耗したみたいな。
ああ、
なるほど。
で、そこでパシンと決めてましたね。
ああ、
はい。まあ僕も僕もまたあの、まあ、外ではなかったですけど、また部屋に
行って。じゃ一応その完全なる青缶というか、周りから
見えないです。
見えなくな
って。見えない。まあ別に見せてもいいんでしょうけど、うん、一応囲いがあって、うん、その中でベッドが置いてあって、
う
ん、非常に良かったですね。あの本当に気持ちよかった、あれは。フルチンでね、日光浴するってね、あのめちゃめちゃ開放感あるよ。
確かにあんまりない。
いや、そうでしょうね。
本当に開放感あるよ。
股間になんかもう日光を当てようとかもありますもんね、そういう流
派が。肛門にこう、
日光浴
ある。
そうですね。
あんな感じ、あんな感じ、あんな感じ。
こんにちはって
感じ。めちゃめちゃ気持ちよかったよ。うん、俺は今結構全身焼けてるもん。
うん、なるほどね。白いとこはない。
ないないない。結構綺麗に焼けてる。
ビキニラインもついてないと。
AV ラインみたいな。
いや、本当だからそんな感じでしたね。で、まあ食事も軽食はね、あのフリーで取れるんで、それもまあまあ良かったですし。
じゃあまあ一日のんびり
言おうと思ってやりますよね。はい。
で、まあ、プールとかですか？
プールもあります。プールも泳いでも全然いいです。はい。でも慣れた人はね、なんかすっげえなんか、あの、手慣れた感じのおっちゃんがいたんで、あ、彼、ここ有名なの？彼毎日来るよとか言うんです
よ。
たぶん、羽生の名刺なんじゃないですか。
まあでも別にいいですよね。それぐらいお金にゆとりがあればね。そ
うそうそう、別に何もしなきゃあの65ユーロですから、
うん、
ね、毎日来たら多分定期券みたいなのあるんじゃない、うん、50ユーロぐらいでいけるかもしれないね。
確かに。
でまあ今ユーロ170円ぐらいだったんで、まあ、8000ちょっとぐらい、
う
ん、
サウナとかスパとか
サウナあります。
お、あ、じゃあめっちゃいいっすね。
ニコラス人はサウナに入ってた。俺サウナちょっと苦手だから、ね、入ってないけど、 でジャグジーみたいなのもあるし、
えじゃあめっちゃいいじゃん。
でも普通に飯食って風呂入ってでもね、そのくらい、
うん、そうそうそう行くんだよね、うん、そうそう
だから行くかで、まあ、美女がいて、そう、ね、
美女付きの健康ランドみたいな、
まあ、ほんとそんな感じですよ。だから一応ドイツはこう健康センターっていう表示になってるからね。健康ランド、健康センター、
健康増進、
あとサウナっていう一応名目みたいなんで、うん、そんな感じのお店でしたね。
ちょいですね、
女性のレベルは結構若め
で、まあいろいろバリエーションあったんですよ。あの、えっていう人もいたけど、うん、あの人種も割とアジア系もいれば、うん、あの黒人もいるし、あと白人の、まあなんか一般的にはルーマニアとか、
あ
ー、東欧系の、あの金髪白人のお姉ちゃん多いって話だったけど、
人数的にどうですか。
人数多かったね。ちょっと数えてなかったけど3、40人ぐらいいたんじゃない。
あ、そうなんだ。対して客は、
客は、俺らが行ったのはあの昼1くらい行ったんで、うん、だからそんなに最初多くなかったけど、帰ること夕方だったんで、うん、まあまあ人多かったね。
ああ、そうなんだ。
そうですね、週末だったからね。俺ら行ったのは土曜日、うん、金曜日には土曜日か、うん、土曜日ですか、土曜日に行ったんだね。土曜日に行ったからそこから客が増える感じだったね、うん、はいはい、ちょうどよかったと思う。俺ら日光浴したかったから、俺ら、うん、真っ裸でね、
昼間に
でも F カバ自体は24時間もオープン。
いや、朝のなんか4時5時ぐらいまでオープンしてて、うん、で昼の12時だか1時だかにオープン。
あ、なるほど。
だその間まあ掃除したりとかいろいろあるんじゃない、ね、お風呂も施設あるからね、あの綺麗にしたりとか、あとベッドメイキングとかあるんじゃないですか。 あと食事の用意したり必要もあるよね。そんな感じする感じ。そうだ、非常に良かったですね。あの確かにまあまあなお金はかかるのかもしれないけど、あのそれでも価値があるんじゃない。
でも今話すとね、そんな高くないな、
う
ん、
そうそうそうそう、だ1回100ユーロとか思って、1人1回100ユーロ、うん、あの女性と何かやろうと、1万7000円ぐらいです、うん、でかける回数、うん、で入場料がまあ65ユーロなので、いくら1万円弱ぐらいですよね、大体そんな感じですよ。いや、まあまあでも
全然あれですね、
全然いいと思いますよ、うん、うん、また来年も行こうよなんて言った話。
いや、そうなん
だ。エアが高いですよ。
うん、おいくら万円ぐらいした旅費は。
20万ちょっとぐらいですね。22、3万ぐらいじゃないか、
うん、まあまあまあ、まあ、昔に比べたら倍の感じしますね。
まあまあそうなんだけど、まあしょうがないよね。行ける時に行かないとね。確かにダメなんで。地獄のエコノミーになってもきつかったよ。きつかった。14時間のエコノミーはもう本当ちょっと、あれはもうきつい、初めてだったからね。ちょっときつかったね、あれは。もう。うん、北米路線12時間でもこれも最高だったんで、ね、うん、これすらもエコノミーだともう俺いけないんで、大体アップグレードしちゃいますけど、ね、今回アップグレードもできない席だったから、うん、一番安い席で行っちゃったから、もう一応バルクにしたけど、ね、でもまあきつかったね。まあまあしょうがないね。でこれがまああれですよ、3日目のアクティビティ。2日目にケイロに行って、うん、心も身も心も清めて、
じゃあよく分かんないじゃないですか。
で3日目にあのF かかって、兄さんすぐ上 F かかって大きなこと言っちゃうから、フリーキックキックって言おうぜって、うん、そしたら現実わかんないからでそれ行きましたよ。で、4日目に、本当はね、あのドイツのプロ野球を見に行きたかったんですけど、そうそうそう、本当はね。でもまあちょっとあの遠いところにあったんで、もうやめて、近くの、まあ、小綺麗な城下町があったんですけど、ちょっとまあこれなかなか良かったですよ、非常に良かったです。で、その日の夜、次の日にあのフランクフルト中央駅から徒歩5分ぐらいのところに、エロスセンターという、これまたドイツならでは
金融センターと並ぶ
2大センターです。
2大センターね。はいはい。
これもね、あの香港行った人がいれば分かると思うんですけど、香港 あのピンポンマンションであるじゃないですか、はいはいはい、富士マンション、はい、あれと全く同じ仕組み。
まあ、全然そのイメージがドイツになかったです
ね。なかったけど、まあ、兄さんも知らなかったみたいなんだけど、うん、一応調べたらあるってことだったんで、
それ看板見てエロスセンターって書いてあるから行ってみたみたいな感じですか。
いや、もう最初から降り
て、あ、調べて
た、
ニコラス兄さんとも調べたから、
さすが。
で、そしたらもう、ただちょっとね、治安の悪い場所にあるっていう、ね、うん、あのその一帯がね、確かにちょっと治安悪そうなやつがいたんだけど、だけど分かりやすいですよ。看板にピンクの建物にエロスセンターって書いてある、うん、でそういうビルがまあ4つ5つ 10個ぐらいあるのかな、固まってるんですよ、うん、で大体まあ1階、まあ、フロアですよね。そこ通過して階段しかないんですよ、うん、で階段上がっていくと、まあちょっとあれですよね、香港のピンポンマンション行ったことない人のために説明すると、まあ 踊り場があってフロアになってますよね。でワンフロアに5、6部屋ぐらいあるんですよ、大体。で、部屋が、扉が閉まってると、ただいまお仕事っちゅう。で、扉が開いてて、開いてる女性が目の前にいるんで、その女性といろいろ話をして、まあなんかいいなと思ったら入っちゃえばいいみたいな。だいたいちょんの間みたいなイメージだった。15分か20分ぐらいで、料金が30ユーロから50ユーロぐらい。
でもだいぶ
安いね、価格
と比べると。そうなんですよ。そんで、その部屋の主もいろんなタイプの人がいて、まあ、白人もいれば黒人もいるし、アジア系の人もいるし、あといわゆる SM ルームみたいなところも、まあ、あったりなんかして、まあまあバリエーションに飛んでますよ。で、そういう、まあ、団地というか、マンションみたいなね、ところがまあ10個、もうちょっとあるのかな。俺とりあえず5、6個ぐらいあったから、ね。で、ところがニコラス兄さんがさ、実はあの今回の旅行の1ヶ月ぐらい前に、ちょっと肺の手術をしてるわけですよ。で、当然ちょっと、なかなか走ったり歩いたり、まあまあ息が切れたりなんかするんですよ。で、そういう場所なんで、階段しかないわけですよ。で、階段で結構来るでしょ。で、まあ、2人でこう、階段登っていって、徐々に兄さんの息が切れてくるみたいな。ぜいぜいぜいぜいと。まあそうなるじゃないですか。で、まあ適当なところで3回ぐらいまで行った時に、じゃあ一旦ここでね、女性と話しましょうか、なんつって。で、じゃあ俺ちょっと話してきますね、なんて、バーっと言って。下からゼーゼーゼーしか聞こえてこないからさ、しばらく時間もね、必要だから。で、5、6部屋ぐらいある、扉開いてると女性が、3部屋ぐらい開いてたんで、女性たち話したの。こうやって、こうやって、こうやって。で、兄さんがこうフロアに着いたの分かったんで、兄さんそろそろどうですかって言ったら、ふっと後ろ向いたら、その扉が開いた瞬間の女性捕まえて、すぐ入ってたんだよ。
早い。
早い。
早いんだよ、ニコラスケイ
チ。即断。
即断即決。
ニコさん、普段の決断そんなに早いイメージないですけど、すごい
女性の決断は早いよ。早いね。いや、もう俺、あの時のニコラス・ケイジのね、命の炎を燃やした瞬間
は、間違いない。
深川の見たしね、エロスセンターの見たしね、これがこの人の生きる活力なんだなと、改めて思いましたよ。
階段登ってきてね、ぜいぜいしの。
ぜいぜいし、こう膝に手ついてぜいぜいやってんだよ。で、兄さん、ちょっと待っててここでっつって、俺ちょっと話してくるからっつってね。したらまた落ち着いたらまた上に上がるのに、また戻るようにしましょうよ。なんつって、こうっと話していって、兄さんどうですかって言った瞬間にもう入ろうとしてんだよ。
そうか、それをちょっとリサーチして、その情報を共有しようと思ったところでもいなかった
んですよ。もういなかった、もう入っちゃってんだよ。なるほど。その後、兄さん早かったねっつったら、いや、もう好みの子がいたんで。即断即決しないと私扉閉まっちゃうからと思って
出会って4秒でみたいな
そうまさに
それそれ
それはい本当にまあそんな感じでしてまあちょっと僕はエロセンターではもう見学でやったりするんですけど、ね、そんな感じでしたね。でまあでまあね本当にフランクフルト市内もいろいろブラブラして非常に良かったですよね。非常に街並みが札幌とね、
うん、
非常に似た感じのまあ気温もね似たような感じなんですけどこじんまりとしたいい町でしたし、で古いね教会町並み残ってて非常に僕は気に入りました、ね。
旅をするっていう視点ではどうですかその。
あフランクフルトってやっぱり大きなターミナル駅中央駅なので、うんうん、一応僕らは毎日電車乗っていろんなとこ行ってたんですよ。うん、でまあなんならまあ僕らほら初めてだったでしょそのヨーロッパのドイツって、うん、まあこれは方向しか行ったことないわけなんですよ。で電車乗って国境を越えるという感覚ないんですよ。
あ
最初ケルンに行った時に、うん、ケルン行きの電車ではなく、うん、ケルンを経由してアムステルダムまで電車だったのね。で3時間ぐらいで行けんじゃんあれ多分
めっちゃ行きたいですね3
時間 でしょいいでしょ、うん、なるほどってヨーロッパの旅っていうのは、うん、電車旅だ確かに嵐を一緒に行ってたなと思ってさ、うん、あこういうことを言うんだと思って、うん、でフランクフルトとかいろんなところにこう電車でね、
うん、
行けたりするし実際やっぱり旅行者非常に多かったですね、
うん、
白人の人たちが多かったですけども、うん旅、旅行先としては非常にドイツはいいんじゃないですかね。まあ、物価もそのアメリカほど高くはないなと思いましたのでね。非常に良かったと思います。気候も7月、ホリデーシーズン前ということもあって非常に良かったですし、う
ん。食事はさっきちょっとですけど、うん、その例えば一人とかで行った場合に、はい、パッとこう、パッと入りやすいっていうかな、
うん、
中国とかだとその屋台的なものがあれだけど、ね、普通のお店に入ろうとすると、はいはいはい、円卓しか見えなかったりとかして、ねうん、入りにくかったりするじゃないですか、うん、そういう意味ではこう入りやすいバー とか飯食うとことかってあるんですか。
カフェが多いですからね。
あ そっか、うん、じゃあ全然少人数でも、そうそうそう、
全然一人で入って、うん、あのまあなんつうのパンとか、
うんうんうん、
あの辺をこう食べながらお茶を飲むみたいな、
いいです
ね、一人朝ごはんで大体まあ日本円で1800円ぐらいです
か、ね、あまあ
そんなもんでしょ、そんなもんでしょ、そんなもんじゃ本当 1.5 倍とか 1.6 倍の感覚ですよ、うんうん、我々のね日本の全然いいと思います。
結構穴場かもしれないですね。ドイツなんてもう聞く前はすっげー高いと思って
ます。ああ、もう全然そんなことなかった。
高いと思
って。そんなことなかった。うん、全然大丈夫大丈夫。下手にアメリカ行くよりもいいんじゃないですか。なんだろうね。物価だけ考えれば、うん、まだ過ごしやすいと思いますし。で、まあ少しあれだったら東欧の方まで足伸ばそうとかの可能性なんかないでしょうしね。非常に僕は良かったなと思いますね。で、まあこれはもうあくまでも本当に旅行のために行ったんですけど、まあ実は僕もう一つ目的がありまして。今やってるお仕事の、
はい、
一応まあグローバルのプロジェクトなんですけど、そのスタートがドイツなんですよ。
フランクフルト、
発祥、発祥がフランクフルトなんですよ、うん、でやっぱりせっかくグローバルのプロジェクトなんで、やっぱりこうなんかコネクション持ちたいじゃないですか、うん、そうしたらいろんなことが後で生きてくるんで、うん、でフランクフルトのその人に、ドイツの人に僕アポイントを、じゃあ人を介してずっと取ろうとしてたのね、うんうん、7月に行くからと、ところがまあ案の定みんなスルーするわけですよ、で頼まれた方もさ本当に行くのかなみたいな感じで、ところがドイツについて、そしてその人改めてまた連絡したので、その紹介してよとお願いしてた人、そしたらお前本当に来てんのみたいな感じになっちゃって、じゃあこれから頼んでみるよってなって、ああ今回無理かなと思ったのね。で、帰り9月、あ、ごめんなさい、ね、月曜日のその週、僕らがそのドイツを立ったのが7月の15の月曜日の夜便だったんですよね、うん、でその月曜日の朝5時にアポイントが取れて、
朝5時
向こうから連絡が来て、あ、日本から来てくれたんだみたいな話になって、うん、で今どこにいるんだって言うから、いやフランクフルトにいるよっつって、いつ帰るんだって、今夜帰るよっつって、そうか、どうする、じゃあもしよかったらランチの一緒にどうって俺頼んだら、ああ全然いいよって話になって、でじゃあ11時にフランクフルト の, エアあの空港で待ち合わせしようって話になって、うん、で迎えに来てくれたんだ
よ。へえ、
素晴らしい、素晴らしいでしょ、
優しい。
でそこからその人のオフィスまで、まあ、車で20分ちょっとぐらいかな、うん、行って、でいろいろ話してて、そしたらもうお互い、まあ、たまたま同い年の人 で業界もお互い長いじゃない、うん、で共通の知ってる人も何人もいるわけ、うん、そしたら話盛り上がっちゃって、うん、結局あのそこからランチもすっ飛ばして、
うん、
もう夕方の4時ぐらいまでずっと話し込んじゃって、
うん、
で、あ、もうそろそろ空港行かなきゃいけねえんだなって話になって、うん、まあ、飯も食わないでまた空港に送ってもらったんだけど、これ非常に良かったですね、うん、これだけで俺旅費取れたね、
うん、
それぐらいだから、まだまだ俺はこのビジネスにあの、うん、縁があるんだなっていうのを思いましたけどね。
最終日っていうのはね、
最終日、しかも最終日でしょ、非常に良かったですね、はい、まあ、だから最終日だけニコラス兄さんとは別行動にしてますけどね、
うん、ニコラス兄さんは
ニコラス兄さんまたあれです
ね、何のセンター行ったんですか。
いや、今度は何のセンターも行ってないと思います。よくわかんないけど、聞いてないからわかんない、うん、でまた空港で合流してね、同じ飛行機で帰ってきた、そんな感じだったんですけどね、
満喫、
うん、はい、
です、
まあもう100点満点だったんです、僕の場合は、うん、単なる旅行としても良かったし、
あ
で最後にこう仕事でもそういうプラス、大きなこれプラスなんですよ、僕にしてみたら、まあ、これがちょっとまあいろいろ、それから日本帰ってきたからいろいろ動いてるんですけど、またプラスになりそうな感じなので、なのでもう100点満点です、はい、確かに時間もかかったし、まあまあそれなりにお金もかかってはいるんですけど、やっぱ行ってよかったですね、行けば分かるその精神が、
本当ですね、
そう思うのがいいな、
はい、ということでね、はい、まあ、ドイツツアーだったんですけど、ニコラス啓一といえばですね、はい、実は10月の27日に、
10月27日、
大阪で、
大阪で、
はい、生前葬、大阪が、
あら、大阪まで生前葬
やるよということで、で今回、
はい、
その大阪難波のみそのビルっていう、
はいはいはい、
そこの白芸、白芸さんで、
今年どうやら最後
亡くなっちゃうということで、
はい、
でちょっとこの生前葬に我々乗っかろうじゃないかということで、いろいろ今ニコラス・ティンさんが話してるんですけども、まあ、我々スタジオスモーキーはですね、まあ、全員は行かないですよ、行かないですけど、前座を、この生前葬、
前座を、生前葬の前々ですね、
前座をちょっと詰めさせていただこうかなと、いろいろまたお話をさせていただこうかなと でニコラス・ケイジとそのスモーキーの面々がいかに悪さをしてきたかというと特にあのせっかくドイツ行ったんで、
はいはいはい、
ドイツでの秘蔵映像なんか交えながらですね
あるんですか、
ね、ありますあります
その映像は見たいね
もうこれがあのほらニコラス・ケイジの融合になるかもしれない
確かに
ねさあのそれを前提であのいくらかいくつか映像を撮ってきてますので、うん、これを交えながら、
うん
でまあ、さっきお話したの F カカのワードとか、うん
はいはい、
あとエロスセンターの、うん、あの実際その YouTube からお借りしている映像とかもちょっと見せながら、うん、こんなとこ行ってきたんだよと、
う
ん、
なるほど
このおっさんなかなか死なんでと、
うん、いやいや一番長生きでしょう
ってい
う
のもあるっていうようなことをねちょっとこの10月27日日曜日お昼1時から、
うん
はい夕方の4時過ぎぐらいまでかな、
うん、
一応3部構成ぐらいのイメージで、まあ、やりましょうかねなんて話をしてるんですけどね
いいですね、はいはい、ちょっとね我々も大阪進出始め
た
し、
なんで、まあ、それちょっと乗っからしていただこうかなとただあくまでも今回我々は前座なんで、
はい
はい、あのあくまでもあのニコラス・ニーさんの生前葬がこれメインイベントですから、うんはい、で確かあのニコラス・ニーさんの番組「アイスのタイムプルース」のね、
はい、
あのテーマ曲あの書いてあるしパディさんの単独ライブみたいなのもちょっとやっていただければなっていうふうにちょっと話してまして、まあなのでまあ大体1時間1時間1時間ぐらいのイメージで、
はい、
大体そんな感じを考えてますんで、あのぜひですねあの大阪内市の近郊の方あの10月27日予定を空けていただいて、
はい
生前葬をお越しいただければ非常にありがたいかなと思いますね。はい
ね、アフターでちょっと皆さんと大阪で飲むこともそんな
に、まあ、その前の日かな、ね、土日なん
ですよね、
うん、土曜日、
うん、
でその実はね10月27日、まあ、日曜日なんですけど、まあ、26日に、まあ、前夜祭みたいな感じで軽く飲みはいいなと思ってますし、うんうん、で10月25日はねこれも言っちゃっていいと思うんですけどニコラス・ケイジのね半年に1回の検診日なんですよ。
ああそう
なんですね。そうそうそう。で毎年半、まあ、毎回半年に1回の検診日の日には、うんまあ、東京でね、うん、あのニコラス・ケイジ励ます会をやってるんですけど、うんまあ、僕金曜日から大阪行っちゃうんで僕はちょっと東京にいないんですけど、うんまあ、もし大阪に行けないけどまたこの検診日のニコラス・ケイジ励ます会に参加したいという人は、ねうん、ぜひ喜んであの、うん、ウェルカムなんでこれはあの連絡いただければ、はい、
でもその週末はニコラス漬けで
ニコラスウィークですニコラスウィークです、はい10月25から27日はニコラスウィークそう我々それに花を添えるというこんな立場でね、はい、やらせていただきたいと思います。またあの詳しいあのチケットの販売購入方法とかあとあの一応あの配信もね、
はい、
一応やるという話がありますんで遠方の方、まあ、東京の方でねちょっと行けないけど、まあ、見てみたいなという方がいれば、
うん、
これはあのあれですよ香典代わりに、はい、あの購入いただければ非常にありがたいなと思います。なんで公電ですから仮にあのチケットが3000円だとしたら別に1万円払ってもらってもいいんです
よ。なるほど
例えばね。
なるほど、
はい、そんなの全然構わないで、うんはいまあ、そんな感じで一つ、企画を考えてますんであのちょっとこの後、改めてその話をしたいなと思います。よろしくお願いいたします。
おーすバッタヤDuck, duck.